瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。7月28日に令和8年熊本地震がありました。多くの方が被災し、災害に備える必要性を感じた方も多いでしょう。今日はこの災害に備えて日頃何をすればいいのかということで、瀬戸警察署の伊藤さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、瀬戸警察署の伊藤です。よろしくお願いします。7月28日に発生した令和8年熊本地震では、熊本県内で震度7を観測し、発生から2週間が経ちましたが、未だ予断を許さない状況であり、現地の方は今なお大変な生活を余儀なくされています。はい、令和6年に発生した能登半島地震においても、石川県内で震度7を観測しており、日本が地震大国であることを改めて痛感しています。そこで本日はラジオをお聞きの皆さんに災害への備えについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。それでは災害への備えを伺う前に、警察は災害が発生したときはどんな活動をするのかということを教えてください。
はい、わかりました。警察の災害警備活動として、住民の避難誘導、被災者の救出救助、行方不明者等の捜索、被害情報の収集、緊急交通路の確保、被災地の治安維持など多くの活動を行います。
はい、いろんな活動があって、私たちは、ね、心強く思っているんですが、瀬戸市といっても地域としては相当広いです。で、警察の活動だけでは限界があると思いますので、私たちもその災害に対して備えはできることはちゃんとしなきゃいけないということですよね。
はい、そうですね。ありがとうございます。被害を最小限に備えるためには、市民の皆さんの日頃の心がけと協力が必要不可欠です。
はい、ではまず地震が発生した際に気をつけることから教えてください。
はい、まず自分の身を守ることです。揺れを感じたり、緊急地震速報を受信したときは、丈夫なテーブルの下や物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を置き、揺れが収まるまで様子を見てください。そのためにも、地震が発生した際、例えば自宅にいたならどこに身を隠すのか等を事前に考えておくことが大切です。
そうですね、事前に考えて素早く行動ができるということ大切ですよね。他に気をつけることありますか？
はい、ご自宅の耐震性能を確認することです。近年建てられた建物は現在の耐震基準を満たした建物となりますが、築年数が経過した建物は現在の耐震基準に満たない場合もあります。築年数が経過したご自宅にお住まいの方は、一度市役所や不動産会社にお問い合わせをし、ご自宅の耐震性能について把握しておきましょう。また、耐震性能が高いからといっても倒壊する恐れはありますので、地震が起きたとき、状況に応じて外へ逃げることも必要です。
はい、そうなんですね。
能登半島地震では土砂崩れで家が押しながらされてしまったところもありました。瀬戸市が作成しているハザードマップで、ご自宅の地域にどんな危険があるのか、最寄りの避難所はどこにあるのか事前に確認し、一度実際に歩いて途中に危険なところがないか確認しておくことが大切です。なお、避難についてですが、瀬戸市が開設する 避難所へ行くだけではなく、必要に応じて安全な場所にある親戚や知り合いの家、ホテルなどへ行くのも一つの方法です。
そうですね。ちなみに避難をする際、持ち物などで必要なものってありますか？
はい、必要なものの一例として、着替え、ラジオ、携帯電話のバッテリー、常備薬、現金等に加えてマスク、消毒液、体温計などの感染症対策用品等です。また普段メガネが必要な方は予備のメガネ、女性であれば生理用品、小さなお子さんがいらっしゃる家庭では替えのおむつなど、自分や家族等にとってこれがないと困るものを必ず用意しておいてください。
はい、
また避難のために屋外へ出る際、玄関が出口として使えない可能性もあります。私は就寝中の災害の備えとして、暗闇の中で割れたガラス等を踏まないために履き慣れた運動靴をベッドの近くに用意しています。
そうですね、それも必要ですね。それから食料とか飲料水、これはどのくらい用意したらいいですか？
はい、最低3日分の食料、飲料水を準備してください。飲料水は年齢や体格によって必要な水分量が違いますが、備蓄という観点では1人当たり1日3リットルが必要と考えると良いでしょう。
はい、
ですから3日分の飲料水は、4人家族でしたら2リットルのミネラルウォーターを18本用意する必要があります。
はい、他に気をつけることってありますか？
はい、非常食については、日常の献立を考えるように、いろいろな種類やサプリメントを用意しておくと良いでしょう。また非常食の賞味期限が過ぎないように、水やカップ麺を購入したときは非常用のものと入れ替えて古いものから消費すると良いですね。
ローリングストックと言われる方法ですよね。まあ、そうすれば賞味期限が過ぎてしまうということもないですしね。伊藤さんのお話で非常持ち出し品についてはよく分かりました。でその他心がけることあれば教えてください。
はい、地震をはじめとする災害発生時の連絡方法についてお話します。
はい、
災害発生時には通信回線が大変混雑し、携帯電話等がつながりにくい状態になることがあります。ご存知の方もいると思いますが、災害用伝言板サービスの利用をお勧めしています 。
はい、ね、私も知ってます。災害用伝言板サービス、通信回線の混雑を避けてスムーズに安否確認とか連絡が行えるというサービスですよね。
はい、そうです。携帯電話の通話が制限される中、いち早く家族の安否を確認するための重要なサービスです。携帯電話会社が違っても共通で利用できるもので、毎月1日と15日、そして8月30日から9月5日の防災週間の期間に災害用伝言板体験サービスを利用できますので、うん、家族の皆さんで体験してみてください。
はい、いざという時に家族全員が利用できるように、災害用伝言板サービス利用体験、ね、練習してみるっていうのもいいですよね。最後に伊藤さん、防災についての心構えまとめてください。
はい、地震に限らず災害はいつ発生するか分かりません。災害を防ぐことは難しいですが、普段から備えておけば被害を小さくしたり、避難生活の不便を軽くすることができます。最後に、9月1日は防災の日です。これは大正12年9月1日に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味と、この時期に多い台風に対する注意喚起という意味を込めて昭和35年に制定されたものであり、防災の日を含む8月30日から9月5日は防災週間と定められています。この放送を機会に、皆さんも防災の日に合わせて災害への備えについて真剣に考えていただきたいと思います。家族、職場、近所の方と防災について話し合って、 お互いに助け合えるような環境を日頃から作っておくことが大事だと思います。また災害の話ではありませんが、今年の9月19日から10月4日までの間にアジア競技大会、10月18日から10月24日までの間にアジアパラ競技大会が愛知県を中心に開催されます。皆さんが安心して競技大会を応援できるように警察も警戒を強化してまいりますので、交通規制等でご不便をおかけすると思いますが、ご協力をお願いします。
はい、分かりました。家族、職場、近所の皆さんで話し合って、お互いに助け合い、災害に備えることって大切ですね。そしてアジアパラ競技大会、こちらも楽しみですよね。9月10月競技場の、ね、会場の周辺道路通行止めになったり、多くの道路の規制の案内もあるかと思いますので、私たちも関心を持ってニュースを見るようにしましょう。伊藤さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。